おはようございます。
おはようございます。
はい、栗田さんにインタビューをお伺いしてきたんですけど、まあ、今までのそのお仕事の話、あとは座禅の話、あとはダンス協会やマラソンの話、あと茶道の話と、いろいろと栗田さんの多彩な人脈なり活躍のお話をいっぱいしてきたんですけれども、まあこれまで歩んできた道のりで、栗田さんなりにこう若い人たちへのメッセージ、まあ、今ちょうど教壇にも立たれてて、そういうふうに学校で都市計画などのお話をされてるから、若い方にお話しすることも多いかと思うんですけども、栗田さんが今の若い人たち見てて、逆になんか昔の人と比べてここが足りないかなとか、最初にそういうところで気づくところってありますか？
やはりね、Z 世代って言われるんですけどね、はいはい、いろんな意味でね、うん、僕もついていけない一つのね、AI ができたりね、どんどんどんどんIT 技術が進歩してるわけですけどね、うんうん、はい、ただそれのなんていうのかな、メリットというと、我々はそういうことが何にもなかった時代に育ってきてるわけですね、はいはい、だから自分でとにかく想像しながらやってきたっていうね、うん、ことがあって、で彼らはあまり便利すぎてね、うん、逆に不便なのかなっていう、うん、もしかするとその情報の高によってね、うん、自分のその行く夢、うん、僕は学生に聞くんですよ、うん、お前ら夢ないのかって、うん、俺は今この年齢になってるけどね、俺にはまだ夢があるんだぞと、うん、夢は叶わなかったっていいんだと、うん、でも夢は持てと、うん、で夢ってあるかって聞いても誰も答えてくれない、夢って何ですかって、うんうん、ある東大の学生はね、うん、正社員になることです、お前それ夢って言わねえだろうっていうことでね、夢って何ですかっていう時代になってしまったっていうこと、うん、僕なんかね夢がいっぱいありましたよ、今でもありますよ、うん、だからそれはね、何もなくとも、お金もなくともね、何にもなくとも物もなくとも、その気持ちが豊かになるっていう気がしますね、うんうん、だから僕はいい時代に生きてきたなっていう気がしますよ、うん、今の人は逆にね、情報が多すぎちゃって、自分のやりたいことは何なのって聞かれた時に、うん、はっきり答えられるものを持ってないっていうのは、ね、ちょっと寂しいなって気がしますね、
うん、そういう生き生きとした若者ってあんまりお目にかかんないですよね、
いないんですよ ね、
恥ずかしがってなのか何なのか分かんないけど、変に諦めちゃってたりとか、なんか変に小さくまとまっちゃってて、なんか本当に生き生きとした目でキラキラしながらこう話するっていうような若者ってな、いないんだなって思うし、
ね、ちょっと寂しいと思いますけどね、はい、で私はね、うん、うちの学校はね、アンケート調査、学生のアンケート調査が出てくるんですよ、はい、後半にね、一番最後にね、はい、で一つだけね、これが僕はね、今度にね、ああ嬉しいなと思ってる、うん、先生授業やるの嬉しそうって、
ああ、
ね、楽しくやんなきゃダメだよ、私自分の気持ちの持ちようですからね、先生嬉しそうっていうのを書いてくれたの、ああこれはね、これそうだよ、お前楽しく嬉しくやんなきゃダメだよって、それ思ってくれてる学生がいたってことですよ、
見てくれて分かってくれてる、
それすごくね、僕嬉しかった、あ、見てる学生いるんだ、
まあ、でもそれは伝わるんじゃないですか、いやいややってるか、楽しんでとか嬉しくて本当に教えることを、教壇立つことが嬉しくてっていうのは、それは学生さんには結構伝わるところだと、書いてくれるかくれないはね別にしてね、でもそれは栗田さんのこれまで の、 生きてこられてきた、こう今日のインタビューなんか聞いてても、この嬉しさとか楽しさとかワクワク感っていうのは本当に凝集されてるし、あとは変化への対応 の、 その柔軟性みたいなものを私は今回よく感じるし、やっぱり栗田さんの世代の方々にとってみれば、まあ生まれた時はそれこそスマホどころかパソコンもない時代だし、で今はもうね、 AI だの何だのの時代だから、逆に言うと一番こう生活の仕方とかいろんな仕事の仕方とか、価値判断すらもう激動って大変わりした時代に、こうやってまだ生き生きとお仕事もされ、目標も持たれ、夢もあるというふうに言われるんだから、その対応力と柔軟性っていうのはすごいと思うんですけどね。
だからいろんな時代の中に生きてきたのかなと思いますよ、70何年間ね。
そうそう、
だからそれはね、自分としてはいい、自分の一つの宝になってるのかなと、でまあ、これからの一つの自分の思いとしては何なのかなというと、はい、健康で楽しく天寿を全うする、うん、ということなのかなと、で天寿って何っていうのが、でも誰も自分のそのこと明日、分からないわけですよね、はい、だから天寿っていうのは決められた話じゃないんだけれども、物のありを見ると250歳っていうふうに書いてんだけどね、いやそうじゃなくって、やっぱり自分が一生懸命生きていけばね、で、いつかは死ぬんだってことがあるわけなんで、でね、私この頃思ってるのは、やっぱり今70なんかになってるからだと思うんですけどね、老化は必ずあるわけですね、
はいはい、
もう、で一つの老化は何かっていうと、最初に訪れるのはね、やっぱり、目、老眼ですよね、
うんうん、はい、
で次はね、やっぱり耳、この頃ね本当に耳がね遠くなってるんですよ、
うん、
これに対していろんな誤解があったりして、うん、私もねトラブルの原因になってます、うんうん、耳が遠くなる、うん、もう一つこれ僕ショックだったんですけどね、これ何かっていうとね、免疫力の老化、そんなのあるんだって、うん、免疫力も老化って、免疫力っていうのは、うん、外敵から守るための、自分守るためのね、うん、この力なので、免疫力が老化する、あ、人間はいずれは死ななきゃダメなんだ、
うん、
っていうふうにふっと気づきましたね、うん、でなんで自分が体験したかっていうと、うん、実は皮膚病、アトピー性ね、
はい、
これがアレルギー性が出たんですね、
うん、
で今やっと治まりました、
うん、
だけど最初に出たのは足なんですよ、指先、足の指先、うん、バーッとねブツブツが出てね、うん、それが潰れると痛いんですよ、
うん、
で次に来たのはこの首、真っ赤に腫れ上がっちゃった、
うん、
で次に来たのは手ですね、
うん、
だそうやって今は何ともなくなったんだけれども、うん、食べ物によってそれが反応したんですよ、
うん、
お肉、これがダメでしたね、
うん、
だから食事にものすごくこの1年間苦労しました、
うん、
田舎に帰るとやっぱり美味しいものを出してくれるわけですよ、うん、妹がね、妹がいるもんですからね、うん、でそうすると焼き鳥食った時にバーッと手が真っ赤になっちゃった、
うん、
ブツブツが
アレルギーですね、
アレルギーで、しばらくだからそういうものは食べない、だから玄米菜食にしたんですね、うんうんうん、そしたらスーッと消えましたよ、うんうん、で今でもできるだけそうはしてるんですけど、うん、でも港の仲間とのお付き合いの時には、うん、飲み会はね、うん、やっぱり美味しいものが出るじゃないですか、
うん、
で今はそれに大丈夫、
うん、ああ大丈夫です、
大丈夫になりましたよ、うんうん、だからそうやって自分の体の一つのあれもね、 体調っていうのかな、うん、体制も変わってきてるのかな、あるのかなと思いますけどね、うん、だから免疫力の老化って言われた時にはね、僕はもう愕然としちゃいましたね、
うん、
まあ、そんなことも経験体験したなというようなことですね、うん、
なるほど、
でも健康こそ宝って言いますからね、
うん、宝ですよ
ね、
うん、なんだかんだ言ったってやっぱりどっか痛いところを抱えてるだけでもうね、人生楽しみが半減しちゃいますしね、自分への自信もなくなってっちゃったりいろいろしますからね、うん、やっぱり健康であることっていうのがね、素晴らしいことだとは思いますよね、うん、はい、じゃあ長きにわたってインタビューありがとうございました。いやいやいやいや、
お疲れ様でございました。
今回は千葉県のスポーツ功労賞ご受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
記念インタビューを終わりたいと思います、はい、ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。